リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
はい、相馬さん、前回のラジオは、そのお金の話をね、お伝えいただいたんですけども、その時に出てきた劣等感っていうのが、ちょっとね、テーマに上がってたと思うんですけど、
はい、
劣等感って、ある人とない人がいるじゃないですか。
まあ、基本ね、俺ね、誰でもあると思ってんだよ、ね、それは。だから大小の問題だと思ってる。全くないっていう人ほど怪しい、まず。
ああ、ないことに気がついてないとかですか。
そういうことだね。
ああ、うん。で、それって
でも、私には劣等感ないですとかっていう人は、結構逆に怪しいかなって。
じゃあ相馬さんから見ると大体全員が劣等感を持って生きている、
まあ、あって当然だと思うね。
でもその劣等感ってどういう時に生まれるんですかね。
まあ、これはあの僕自身も劣等感なんてないと思ってたんだけど、
へえ、
そうそう、ないと思ってたんで、35ぐらいの時にその、まあなんていうかな、人生、まあ、ほんとうまくいかなくて、会社もダメで、仕事も取れなくって、人間関係もダメで、家族もダメで、みたいな。その、もう、全部ありとあらゆる全てがダメだったの。ダメな時があって、それで、まあ、親からも賛同されて、離婚もして、仕事も失職してみたいな感じで、まあ、もうあと、住むとこもないから、ホームレスギリギリみたいな感じだったんだけど、その時に、まあ一応なんかリーマンショックとか政権交代とかがあったの。で、それが原因っていうか、それのせいにできたんだけど、かっこ悪いからさ。だけど、なんかね、うまくいかなかったの、俺だけだったんだよね、周りで、ね。まあ、景気だなんだって言ったって、まあ言うてもなんだかんだ、まあ別にそんな会社が潰れるとか傾くみたいなことまでなくて。まあ、もっと言えば、前の会社も別になんかこう、辞めたくないって言えば、その、残れたは残れたの。だけど、なんかね、もうちょっといいかなと思っちゃったんだよね。っていうのは、その、なんかがおかしいと思ったわけ。何かがおかしいと。で、それは人のせいじゃなくて、俺の中にある何かがおかしいと思ったの。直感的に。で、それが、なんか劣等感だったんだよね。自分を愛するとか意味わかんなかったんだけど、なんか自分を愛せてなかったっていうことに気がついたの。それは劣等感なんだけど、劣等感って自分を愛してる人は劣等感が弱いわけ。でしょ？だって自分を大好きっていう人は別に劣等性を感じる必要ないわけだから。だけど自分自身が愛せてない人っていうのは劣等感が強いっていう現象になるわけ。
なるほど。
で、その、まあ、自分自身が嫌いっていうのは自己蔑視って言ったりするんですよ、パーソンに。自分をなんかこう軽蔑視してるみたいなね。自己蔑視っていうんだけど。自己蔑視してる人って、人を愛せないとかね。例えばだけど、身近な人を肯定できない。まあ、もちろん当然そうだね。自分も否定してるから、身近な人を肯定できなかったりとか、でも遠い人にはいい顔しちゃうみたいな。外面はすごくいいっていう。ま
あ、
そういう現象が起きるみたいなのを、ちょっと本で勉強したわけです。
へ
ぇ、それで、うわ、これ俺のことやんと思って。やべえと思って俺のことここに書いてあると思って、それでそれについてめちゃくちゃ研究したの、自己肯定感について。それでなんで俺これもっと早く子供の頃に気づかなかったんだろうっていうのが最初出会い始まりで、でもなんかさ、それに気がついちゃった時にすげえ情けねえやら悲しいやらなんかもうなんか合わせる顔がなくなっちゃって、世の中の人すべてに恥ずかしくてたんだよ、なんか。俺自分でイケてると思ってたのが、全然これみんな俺のこと知ってたなと思って、気づいてたのよ、そういう。超自信なくって、で、大きく見せて虚勢張ってみたいな。っていうのがあって、それで気がついちゃったんだよね。
そういう経緯だったんですね。
そうそう。で、もうなんかすごく、そこから落ち込んだけど、でも、これはなんとかしなきゃと思って、その自己肯定感っていうのを、あ、別にそうだね。その自己肯定感っていうのは大事だし、
うんうん、
その自己蔑視しないためにはどうしたらいいかっていうのを、そういうのを、その研究してったっていうか、
うんうんうんうん、
それでやっぱ劣等感、もちろんその人と比べてる段階で自分愛してないし、
うんうんうん、
人が肯定できないってやっぱ自分肯定できてないっていうことの表れだしね、
うん、うんうんうんうん、
まあいろんなことを学ん、まあ気がついちゃったっていう、
うんうん、
それで、あ、もうこれからはもう本当になんか自分のために生きようと思って、
うん、なん
か人からどう思われるかっていうのがすごい大事だったんだよ、前は、
うんうんうん。
よく考えてみると。
うーん、
だけど、もうこれから自分のために生きると思って。も
う、うんうんうん。
わがままに生きようと思って。
うん。
でもそれってなんでかって言ったら、やっぱ親が人のために尽くしなさい、自分を犠牲しなさいっていうふうに、ん。まあ要するにそういう、まあそうは言ってないけど、それに近い教えだったし、あとお前には無理って父親からずっと言われてたんです、うん。お前が何やっても無理って言われた。うんうんうん、だから、そう、
うん、
それを見返そうと思ったんですよ。自分らしく生きることよりも、父親を見返すことの方が優先度が高かったんだよ。
うんうん、なあ、そんな時があったんですか。
ああ、あったあったあった。だから、それに気がついた。俺も父親のために生きるのやめようと思って。
うんうんうん。
それで自分のために生きようと思って。だから、大きなこととかも別にもう、いや、もうリザストで、なんか、100人くらい対象になんか、便利なシステム作れりゃいいやと思ったの、多分。
うんうんうんうん。
そうそう。だから、でかいことやろうっていう気は未だにないし、未だにあんまでかいことやってる気はしてない。だから、俺の身の丈合ってると思ってる、今やってる。
うんうんうん。
うんうん、そう、大きなこともし、手伸びもしてないし、
うん
う
ん
う
ん。
うん。できることしかやれない。
え、そうやって、こう、うん、自分の行動に気づいて、変えていったら、うんうん、だんだんとその劣等感みたいなところじゃなくて、うん、違うところに行けるようになったってことですか？
それはなんていうかな、今まではその父親の認められたいとか、その、
うん、
外側を見てたわけだよね、そういう意識が。だけどそれをやめて、自分がそのやりたいこと、自分の身の丈に合ったことしかやらないっていうふうに決めたから、うんうん、まあできないって、お前には無理って言われて、うん、まあそれでもいいやって感じなわけ。もう無理って言われて、やだ。うん、いやだけど、でも、まあ無理とか言われても無理、なんだか、そこも意識しないみたいな感じで、やってった結果、うんうんうん、まあ要は、簡単に言うとも自分が、まず自分を愛することしかをやるっていうことなの、
うん。うんうんうん、うん。
で、ただなんかでかいこととか、でかい会社作ったりとか、何百億、年商何百億とか目指すんじゃなくて、
うんうん、
まあリザストを作ってなんか、ちょこちょこ一人でやってってなんか、半径5メーターのいる人が幸せだったらいいかなみたいな感じになっちゃったわけ。
うんうんうん、うん。
そしたら、なんか、やりたいことはやるし、やりたくないことはやらないってやったら、なんか逆にその、うん、めっちゃ感謝されるようになっちゃったっていう。
素晴らしい
変化。感謝、あんなに認められようと思って頑張ってたら逃げてった証人が、
うんうん
う
ん、
もうそんなんいらねえって言って、もう身勝手に生きてやるってやった瞬間になんか、
うん、
帰ってなんかなんとみんなから感謝されるみたいな。
え、でもそれって
そういう逆転の現象が起きたんだよ。
こう好かれよう好かれよう好かれようと思うと好かれなかったのに、うん、好かれようとするのをやめたら寄ってきた。
まず自分に好かれようと思ったんだよね。だから。
ああ、
そしたら周りもついてくるようになったっていう感じ。だから別に嫌われようとも思ってないし、ね、その嫌われてもいいとは思ってないよ。
うんうん、だから
疲れるためにやってるわけじゃないけど、
うん、
でもやっぱ、うん、そうね、まあ基本的には自分が自分を愛する、つまりこれはやりたくないなと思ったらやらんし、やりたいなと思ったら寝ないでもやるっていうか、
うんうん
う
ん、
そういう感じ、もうそれ身勝手に生きようと思って、別に誰も迷惑かかってないしね、別に。俺が寝なくたって関係ないじゃん。うんうんうん、身勝手に違う。
うんうん、
そしたら成功できちゃったっていうか。みんなから、成功っていうのはそのみんなからなんかすごく感謝されるようになったっていう。
素晴らしい。
で、友達もめっちゃ増えたっていう。
願ったり叶ったりなことが結果的になった。
うん、うん。
すごいなぁ。いや、こうなんか劣等感とかも、
うん、
劣等感も、なんかまあ相馬さんがメルマガでも劣等感についてをテーマにした記事をいっぱい書くじゃないですか。だから
それ俺のテーマなんだよね、人生の。
相馬さんが自分を通してその劣等感、まあ自分自身が向き合っているから、それを発信するっていうのも、この克服したこととか、自分がその劣等感っていうのを知って向き合ってこう変わっていったよみたいなのを発信していくのが今年の人生の、
今年っていうか、ずっとだよ。今回の人生。
テーマ
そう
だ。
だね。それだと思う。いや、ほんとね、なんかね、それ気がついたときに、なんか、そのときはまだ気がついたばっかだから、あれだったんだけど、いつかね、なんか、俺と同じように苦しんでる人の役に立ちたいと思ったんだよね、その時。俺がこれを克服して大丈夫だよって言ってあげられる人間になりたかったんだ。で、だからなんか結構ね、リダスト、まあそういう話ばっかしてるせいか、割となんていうかそういう同じ人生のテーマの人が集まってきてくれてる感じがしてて、で、やっぱ色がね、そういう色なんだと思うんだよね。結構本質と向き合う系の人が多いやんね、見てるやつって。
の
不
自
思議
分
なこ
益
と。
ビジネスっていうのもリザースト最初からテーマであったんです
まあ、
か？
それは多分、だから、俺が、自分にビジネスってイコール劣等感っていうテーマがあるから、だからなんかずっとそういう、まあ、こと言ってたのは、なんていうかな、もう最初から俺のテーマなんだと思うんだよ。リザーストイコール俺の人生のテーマっていうか、自分的なんだと思う。
そういうことか。相馬さんがね、命を灯したのがリザストさんだから。で、そうやってこう、まあ、リザストって今や自分生きビジネスのプラットフォームって言われていますけれども、そうやって集まってきてる人も何かしらこう、自分とか劣等感
なん
で
かあんだよ。
に共感して集まった仲間たちってことですよね。
そうだね。だって別にメルマガ配信とかっていろんな会社あるわけだけど、でもなんかリザスト選ぶ人っていうのはやっぱそういうテーマをなんとなく、不思議なこと、それはちょっとスピリチュアルとか俺よくわからんけど、まあそういうなんていうか引力みたいなのがあるのかもしれんね。
でも不思議だけど、なんかそういうのもある気がする。
そうだね。そう、だから俺はまあ、親に別に感謝はしてないけど、でも親を通じて、なんていうかな、そういうテーマで生きるべき人生なんだっていうことに気がつけたのは事実で。そう。まあちょっとね、なんていうかな、まあ、親に会うことはあんまないんだよ。
そっか。でもまあ、まあね、どんな状況であれ、その親が相馬さんを産んでくれなかったら、相馬さん今ここにいなかった。
いや、産んでくれなかったって言うけど、お前、生まれなかったらこの苦労もなかったわけで、別にいいんだよ。そしたら
そういうこと？そう。
だって、
そうい
生まれ
う。
なかったらこの苦労もしてねえんだから、別にいいじゃん、もしろん。
でもその苦労もしてなかったら、こうやって今、リザストの5万人のユーザーは、もうなんか、
で
行き
も、
場
そん
も
なこ
な
と知った
く。
こっちゃないんだよ、それこそ俺はもう。
まあ、そう
俺
ね。
は生まれなきゃったら、買ったらみんなと出会えなくても、俺に知ったこっちゃないよ、はっきり言って。
まあ、確か
だから、
に。
それこと言ったら、なんか、人から嫌われるかなとかって思って生きてたんだ、前は、それこそ。でも、今はもう、まず俺が、だって、もうこの苦労しなくて済むんだったら、生まれなくていいじゃんって。
確かにね、相馬さん的にはめっちゃ苦労してきたか
関係
ら。
ねえ、人のことなんてそこは関係ない、別に。どうでもいい。どうで
そっ
もいいっちゃ悪
か。
いけど。
まあ、どうでもいいわけじゃないけど、でも相馬さんの人生の中では重
まあ、
要。
生まれなければ、この苦労もなければ、別にイコールみんなと会えなくても別によくね。だって、生まれて何も苦労もしねえんだから。
確か
だ
に。
けど、生まれてきちゃったから、どういうわけか。ただ、そしたらなんか不思議と、なんていうか同じようなテーマの人が、やっぱまあ、集まってきたって感じがすごい、なんか結構そういうのってあるんだよね。同じテーマの人が引き寄せ合って一個の集団を作っていくっていうのは結構あるんだよね、世の中に。だからその現象に出会えたっていうのは、正直今回生まれてきてすげえなって、すごいスペクタクルというか、 すげえなと思って見てる。うんうん、
いや不思議ですよね。
やんなきゃなっていう、うん、そうそうそう不思議だよね、
うんうん。人と人との出会いって不思議ですよね。なんか分かんないけど。
テーマが一緒だから出会ってるからね。
うん。いや素晴らしい。まあね、その劣等感は、うん、じゃあ相馬さんも今も劣等感がなくなったわけじゃないけれども、
そうだね、全くゼロじゃないよ。やっぱね、なくならないと思うんだよね。
うんうん。
なんだけど、なくなりはしないけど、そのアンダーコントロールしてるかどうかっていう感じ。俺今ちょっとあれだなって、なんか人と比べて、なんか羨ましいと思っちゃったなとか、そういうふ
う
に、これ良くないなとか、そういう、
うんうん
うん、あ、なんか、うん、ちょっと、なんていうか、自分愛せてないな、良くないなとか、前はさ、そういうことが分かんないから、
うんうんうん、
要するにもうノーガードで行っちゃってたわけだ。
うんうんうんうん、
それがいいことだと思ってたわけだから、逆に。
あ、
うん、だから、もう大事故になるんだけど。
うんうんうんうん。
うん、でも今はね、その、アンダーコントロールって言って、その自分の、うん、その感情というか、その思考をさ、やっぱ自分の意識の下に置けてるから。
うんうんうんうん。
だからそんな事故ったりはしないよね。
すごい。深いな
ぁ。いやいやいや。でも結構君もね、わかるよね、それね。
まだ私も劣等感がないわけじゃないので、今でも。
うんうん。もうアンダーコントロールできてるでしょ、今。
うん。あ、自分でわかるから、対処はできるっていう。
うんうんうん、ね。なんか、ちょっと羨ましいなと思っちゃっても、ただ自分は、なんか、自分はじゃあ何がしたいのかなって、そっちに集中すればいいんですよ、例えば。
そうそうそう。なんか、羨ましいなっていうのは、自分の欲を知るチャンスじゃないですか。
うん、まあそういうふうに、要するに、うん、だからそういうふうに考えられるってこと、
ね、あ、そうそう、そういうふうに切り替えできるようになった。なんか、羨ましいなとか、あの人いいなとか、あんなとこ行ってていいなとか、そういう羨ましいみたいな願望って、いいなって思うってことは、うん、自分もそうなりたいのか、
うん、
それともまあ、行ってみたいとか、食べてみたいとか、
うん、
いうので思ってるのか、そのなんでじゃあそう羨ましいと思ったのか、うん、いいなって思ったのかっていうところに向き合っていくと、うん、自分の望みに気づけるじゃないですか。う
ん、あ、
で漠然とその人がいなければ、
うん、
その比較は生まれないけれども、人がいるからこそ自分のことが分かることでもあるじゃないですか。
う
ん、
そうだね。人を通じて自分を知るってことだよね。
うん、そうそうそうそう。だから、なるほどね、いいなって思う、うん、ようなところを発信してくれてる人がいることで、あ、そういう場所があるんだ。
おお、すごいいい発想ですね、それ。うん、
そうで、あ、バリ島に行けばこんなとこがあるんだとか、あ、ここの海外の海めちゃくちゃ綺麗だなとか、そのいろんな人が、
じゃあ、ね、いずれ行こうみたいな、
うん。そう、行こうって思うか、あ、じゃあ行くにはどうしたらいいのかなって具体的に調べたり、あ、じゃあこのぐらいかかるんだと思ったら、
うんうんうん、
具体的に行くための行動しないと実際行けないじゃない。うん、
でそれめんどくせえなと思ったらそこまでじゃないってことだし。
そうそう。で、実際のところ、そんなにいいなと思いつつも、調べないときって、あんまりどうでもよ
くない。そうそう。そうそう。でもそれは、だから、なんかこう、自分を知るっていうタイミングで、うん、きっかけだよね、
うん。そうそうそう。なんか自分を知るって、自分だけだったら難しくて、うん、やっぱ人がいるからこそ自分がわかる、うん。
なるほどな。
と思うので、その、なんか
羨ましいな、それ、うん、
ね、羨ましいなと思う気持ちがとか、
うんうんうん、
その自分が劣等感あるっていうのが悪いことじゃなくて、うん、じゃあその劣等感を感じたって、うん、そのまず感じるってことがすごいことじゃないですか。うん、だって気づかないことの方が多いわけだから。
いや、だから気づいてない時はもう本当に大クラッシュしちゃって、もうすげえ世の中に迷惑かけてたと思う。うん、
そうですね。
だからそう、気がついてるっていう段階でもうそんなになんか大怪我はしないと思う。
うんうん、
それこそ与沢翼とか気づいてないわけよ、まだそれに、
うん。
だからもう大クラッシュしてんのよ。
うんうんうんう
ん、で、なんかね、本人もなんか人から友達に結構言われたらしくて、
うんうん、
元部下か。
うん、
こうだ、なんか気づきそうなんだよなってずっと言ってんの。そう、だからね、気づくと思うんだよね、彼は。
うんうんうん。
だけど、今気づいてないし、そう。だからすげえ何十億稼いで、俺様すげえぞって言って、貧乏人が負け犬のところ行ってろって言ってるけど、
う
でも、そこに気がついちゃったら、うわ、俺恥ずかしいってなる。
そう。
ヨザートバカも。うん。俺がそうだったから。わかる。すげえ気持ち。もうめちゃくちゃ恥ずかしいもん。
もう恥ずかしいって思った時に相馬さんみたいにこう、うん、もうその恥ずかしいで逃げずにこうちゃんと向き合って、よしこれからの人生は変えていこうって思えたら、
そうだよな、
変われますね。
まあでも結構あのそれこそあの物産とかに謝ったもん、悪かったなっつって気がついたわっつって。どうしたんですか相馬さんとか言う、いや、いろいろ分かっちゃってさっつって、いろいろ迷惑かけて悪かったなと思って謝った、
突然びっくりしちゃいますね。
いやもういいですよ、僕何も、ね、何もしてないですよ、僕も迷惑だと思ってないですよとか言ったけどさ、まあでもなんか謝ってないと気が済まなくて俺が、その時は、まあ、謝らせてくれっつって、本当申し訳なかったっつって、恥ずかしいっつって、で前の奥さんとかにも謝ってくれ、奥さんとかは絶対許さなかったね、あっそっつうか、いや気づいてないのかもしれない、そういうことに。
そっか、
まあただもうここで田んぼとか分かったっていうから、もうそれ分かれ道になってたから、も
う
別の道、別々の道行くのだなと思って、
うん
したけどね、
そっか。でまあね、そのなんか大きな変化があるときって自分にとってはチャンスになる場合もありますもんね、いい機会になるっていうか、その別れが悪いわけじゃなくて、別れることによっていい関係になることだってあるし、
そうだ、別に離婚の回数がね、その1回だからいいとか0回だからいいとかが悪いとかってないから、ね、その人らしい人生かどうかのが大事なの、
そうそうそう、いやー今日はね、劣等感というところがテーマにいろいろお話をしていました。
劣等感の話って長いからね。
本当に、まあ、劣等感はね、相馬さんにとっては人生のテーマになっているというところで、
そうなんですよ、はい、
ね、これからもいろんな気づきがあると思うので、ね、その相馬さんの気づきによってまた他の人がね、誰かが、あ、自分も
劣等感だったのか、いや、本当ですよ、うん、そうね、役に立ちたい俺は、
なのでまたちょっと劣等感についてもまたお伺いしたいなと思うので、またの機会にお願いします、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。